この曲がかかりました。そうです、京都で活躍されている方をゲストにお迎えして、そしてこの京都リバーサイドウォークのお友達になってもらおう、リバーサイドのお友達になってもらおうというコーナー、リバ友のコーナーです。今日の担当は佐賀ネッチでございます。はい、今日ゲストにお越しいただいたのは、先ほどもちょっとねお話ししましたが、この方です。じゃあまずは自己紹介お願いします。
あ、はい、京都で映画作家やっております片野坂亮と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片野坂亮さんってなんてかっこいい名前なんやろうって思うんですけど、
はい、いやもうね、
はい、
僕自身いまだにね噛んじゃうんですよね。
あ、そうですか。え、そうなんですか。、
はい、
なかなかあまりないご名字のような気がするんですけどね。
そうなんですよ、なんかもう僕の、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが鹿児島の人で、
は
い、
あ、だからそうなんですね、
まあ、僕出身は福岡なんですけど、
はい、
もともと片野坂っていうのは鹿児島の名前なんですね。
あ、そうなんですか、はい、いやなんかもう一瞬ね、その映画作家さんだっていうので、はい、芸名か何かつけてらっしゃるのかなって思ったんですけど、ご本名なんですよね。
本名ですね。
そうなんだ。
そうなんですよ、あんまり自分でもねまだ馴染んでないというか、
寮
はね、はい、馴染み出したんですけど、
はい、
片野坂って、ね、ピンとこないんですよね。
本当ですか、はい、なんか不思議。
いや不思議なんですよね、自分でも。
いやもうものすごいいいお名前だと思います。
本当ですか、
はい、すぐあ、片野坂さんやって覚えられます。
ありがとうございます。
はい、いいなと、はい、あのちょっとすいません、名前にこだわってしまいました。
はい。
今日はね片野坂さんにいろいろとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今あの福岡がご出身ということだったんですけど、
はい、
京都にいらっしゃったのはいつ頃なんですか。
はもう何年前、15年前ぐらいかな、大学生で、
はい、
あの滋賀県にある西安造形大学っていう、
はい
はい、そちらの映像コースがあるんですけども、うん、まあ、そこにあの大林信彦監督っていう映画監督、
はい、あ、有名ですよね、はいはい、
あの方がいらっしゃいまして、まあ、教えに来ていただいてたんですけど、うんうん、その方にあのぜひとも映画を教えてもらいたいと思ってですね、うん、それをきっかけに関西で
こちらの
方に活動するようになったんですよ。はい、
そうなんですね。じゃあもともと映画がお好きだったんですか。
そうですね、もう幼稚園ぐらいですかね、幼稚園ぐらいからあのスピルバーグの、
はい、
スティーブン・スピルバーグ監督のジョーズってあるじゃないですか、
はい、
もうジョーズね、もうね、まあ土曜洋画劇場版なんですけど、僕の場合ビデオで100何十回か200回ぐらい見たのかなっていうぐらい見てて、そうなんですよね。だから
幼稚園の頃にジョーズだと怖くなかったですか。
いやもうね、やっぱね最初は怖かったと思うんですけど、
はい、
やっぱ麻痺ってくるんですよね。
へ、
でなんかその、まあ、麻痺ってくるって言い方もおかしいんですけど、まあ、なんかこうその本当にサメが人を食べてる映像なんだってずっと思ってたんですよ、作り物じゃなくて
実際の映像だと。
そうですね、
はいはいはい、
だからその父親にもずっとこれは作り物だって言われてるけど、言われたんですけど、うん、いや違うと、これは本当に人が食べられてる映像をずっと映してる、淡々と映してる映像なんだって言って喧嘩したこともあったり、
はい、へー、は
い、まあなんか見まくってたらそういう風な感覚になってですね、でも幼稚園ぐらいからそのあもう映画監督になりたいっていうのはずっとあったんですよ。
へえ、あ、そうなんですか、
はいはい、
じゃあこんな映画を撮るんだみたいなところが芽生えたんですかね。
そうですね、だからジョーズ今4まであるんですけど。
あ、そうなんですね、ごめんなさい、はい、分かってなかったですけど
4まであるんですよ、はい、で5作るってずっと言ってたんですよ。
へえ、かっこいい。
ジョーズ5作るってどれだけハードル高いか今になっては分かるんですけどね。まあでもまだ諦めてません。
いや、いいですね。そうです、そうです、そうです、はい、分かんないです、
は
い、
ハリウッドの人がこれ聞いてたら、
うん、そうですよね、ごめんなさい、私も英語で喋れないんで訳せないんですけど、はい、
日本語分かること願ってます、ね、
ぜひここにいるよ、はい、ジョーズ5作る人いるよっていう、
ね、はい、ジョーズ5作りたいですね、
はい、あのこれはそうです、あの電波では京都市北区上京区のエリアなんですけど、
はい、
インターネットではどこからでも聞ける、全世界聞けますんで ね、
でね
もしかしたら、はい、聞いてくださってる可能性もある、
ハリウッドの既得なプロデューサー、
ジョーズ5撮るよ、
撮りますよ。
ぜひ、
はい、
いやでもいいですね、ちっちゃい頃からそんな夢があるなんて素敵。
そうですね、は
あ、じゃあもうずっとそういう風に映像の世界に関わってこられたんですか。
まあ、大学卒業してからは、はい、まあ、基本的にはもう僕その映像、まあ、大学の頃現場に入ったりとかいろいろしてて、なんか就職するっていうのがあまりピンときてなかったんですよ。
へー、
でなんか映画やりたいし、 映画のスタッフっていうよりはもういきなり作品作りたいなと思ってもう就職しなかったんですよ。
はあ、なんかね今あの、はい、こちらにプロフィールをね拝見すると、はい、大学在学中にもうなんかデザイン事務所、
あ、そうですね、はい、在学中に知り合った、まあ、方々の、まあ、そういうデザイン事務所で、はい、その映像を撮るよって時に、そうですね、例えば東京で撮るよってなったらメインカメラマンとして行ってとか、
へ、
なんかそういう、こうライブを撮影してとかですね、はい、基本的にはそのミュージックビデオ系が大学の頃は多かったのかな。はい、あとはそのエキストラで、はい、あ、エキストラじゃない、なんだろう、いや、エキストラか、ボランティアスタッフだ、はい、ボランティアスタッフで映画の現場にこう行ったりとかですね、学生さんの頃、学生の頃は、
はい、
でそれでこうぼーっと手伝いながら、
はい、映画制作にこう携わりながら、はい、そうですね、みたいな感じなんですか、はい、へー、じゃあそこでは映像を撮るということを主にされていたでもなく、
あ、その映画の現場で、いや、もうあの消火器運んだりとか、
あ、そこは本当にその、はい、あのいろんなことをお手伝いするスタッフということなんですね、はい、でその後もなんかデザイン事務所にいらっしゃったりとか、
あ、そうですね、あのその事務所は、まあ、それも就職っていう形っていうよりは、はい、先輩がやっているデザイン事務所の、うん、まあ、映像のもう主任として来てよみたいなのとか、なんか要は責任者で来てよみたいな話があって、はい、まあ、それで、自分のフリーランス兼任しながらやってたって感じですね。そうかそう
か、だからずっとご自分のスタンスとしてはずっと何かこう作るものをやるっていうことをされながら、
そうですね、
デザイン事務所のお仕事もされたりとかってことをされて
る、そうなんですよ、って思ってたんですけど、なかなかね、はい、大学卒業してのペーペーな、ね、もう時期っていうのは何も作れないんですよね。結局やっぱり生活に追われたり、
そうですよね、はい、食べないといけないです
しね。いや、そうなんですよね、うん、もう本当に食べないと結局生きていけないじゃないですか、はい、でまあ本当にずっと最低限のとこまで落として生活レベルを、
はい、はい、
でなんとかこう上がこうとしてたんですけど、
はい、
なかなかね、あがくにも許してくれなくて、いろんなことが
、
だからそういう、こうアルバイトをしながら、はい、まあそういうデザイン事務所の映像の仕事をさせていただいたり、
うんうん、
でアルバイトでも映像のアルバイトをしたりとかですね、うん、まあ、そういったところでこう現場現場に出ながら少しずつ経験を積んでいってっていうので、
はい、そうなんですね。で、はい、今私普通にこういうふうに伺ってますけど、最初の紹介も、はい、あの映画作家さんのってさらっと一言で言いましたけど、
はいはい、
実はこんなことをお話ししていながら、私自身が映画作家さんがどういう仕事なのかっていうのがよく分かってないんですけど、映画自体はまあ分かります、
はいはいはい、
で映画の監督とかだとよくあの、ね、うん、あのプロモーションされてる時とかにこう出てきてお話になってたら、あ、なんか現場でいろいろ指示されてる方なんだなとか分かるんですけど、映画作家さんってなるとどこからどこまでどういう仕事をされる方を言うんですか。
あ、もうね、なんかその、まあ、正直その肩書き、はい、映画作家っていう肩書き、
はい、
まあ、僕多分名刺をお渡ししたと思うんですけど、はい、そこにはね、映画家って書いてあるんですよ。
あ、ごめんなさい。
いや、いいんですよ。そうですね、はい、あの映画家ってなんで書いたかって言ったら、はい、映画作家って名乗ってるのってそれこそ大学の頃教えていただいた大林信彦さんが、
はい、
映画作家っていう自分のことを呼んでいて、
はい、
でそれはやっぱり俺は監督じゃないと、
うん、
あの俺は作家なんだと。
映画を作るっていうことですかね。
そうですね、もう映画を作るっていう、なんかもうその作家精神、なんか監督業ではないと、作品を作り出す作家の魂を忘れたくないんだみたいな感じだと思うんですけど、だからその大学の頃も一緒にその ご飯に行く機会があって、その時に、まあ、若い僕がもうドンと偉そうに横に座ってか前に座ってか対面式だったんで、で大林さんと、あの映画とは何ですかねと聞いたんですよ、
はい、
そしたらその当時はまだ70代だったんですけど、監督70代前半かな、
はい、
その時に言われたのが、あの俺にもわからないぜと、いや、わからないですよって言われたんですよ、
はあ、
だから今でも俺は映画を撮り続けてんだぜって言われて、いやそんなこと言われたらね、
はい、
監督なんて名乗れないじゃないですか。わかりますかね、なんかこの感じなんか監督っていうと僕ちょっと偉そうぶるようなイメージが自分の中でも あるんで、
なんとなくね言葉のイメージですよね。
そうちょっと固い感じするじゃないですか、はい、まあ、世に監督がいっぱいいらっしゃるので、全然否定するつもりはないんですけど、はい、僕自身がそういう偉そうにできるタイプじゃないので。
うーん、そうなんですね、
はい、はい、どっちかといえばもうこう自分自身そのまんま、ありのまま今時点で表現できる全ての、まあ、力を注いで作家性というか、まあ、作れるものを作ろうというスタンスでいきたいなっていうのがあってですね、
はい、
等身大の自分っていうので、
はい、
で映画化っていうのは、まあ、大林さんと被らないようにしたっていうのと、
はい、
あと絵を描くのがもともと好きでして、
はい、
基本その物語を考えるとき僕は絵から入るんですよね。
へえ。
だからその絵を描いて映画を作るんで画家でもあるのかなと。だからそういう意味でも映画家さんっていいんじゃねと思って、大学生の頃、まあ、卒業してすぐに描いて、
はい、
で生意気なとか言われながら、
いやいやいや
いや、それで一回は映像作家にしてみたりいろいろして、結局あやっぱり原点に立ち返ろうと思って、
はい、
映画化っていう風に今はさせていただいてるんですけど。
ああ、そうなんですね、はい、そこを私大事なところを間違えてしまって本当に失礼しました。
いや大丈夫です、もう、はい、
そっか、だから映画家さん、
はい、ですので絵も描くし、あの映像も作るし、で先ほど言われたそのどういった、
はい、
何でしたっけ、映画の映画作家の、
はい、
どういったことをされてる人ですかみたいな、はい、だからそうですね、僕の場合は20代のまあ中盤ぐらいかな、25ぐらいの時にやっと映画を撮れる、まあその環境が整ったんですね、
はい、
別にそのお金が集まったとかそういうわけでもなく、環境とあと物語をずっといろいろ考えていて、いろんな物語は考えてたんですけど、まああることをきっかけに、
はい、
まあ、それがこう友達の死だったんですよ。友人がその亡くなって、
はい、
でその亡くなり方っていうのがちょっと僕ら友達の中でもちょっとこうクエスチョンというか遺恨というかですね、もしかしたら僕らには救えたんじゃないかなっていうのを残しながら死んでいっちゃったんですよ。で、あこれってなんか後悔抱えちゃったなと思って、
はい、
でその時に、まあ、今までそれまで考えていた物語とかやりたかった映画撮るっていうことの全てがこう点と点がつながって、でいろんな人に声かけたらちょうど、まあ、その人たちのタイミングも良くて、でそれで映画を一本撮ることになって、
はい、
でそれが旅の山彦っていうその映画になるんですけども、
はい、
それをこう、まあ、撮影したらですね、まあ、自分の中でこう、はい、まあ、一本映画撮り切ったんですよ、結局その監督からそういう出演もしてるんですけど、
そうなんですね、はい、
実は、
うん、
本当ね、拙い演技で申し訳ないんですけど、まあ、そういう風に監督業から出演から、まあ、もうその脚本編集すべて川上から川下までやった時に、はい、その27ぐらいでやりきったんですけど、
はい、
なんかこうすごい自分の中で自信になったんですよ。
うん、
これやりきったらこれもう何でもできんじゃねえかとその映画撮ったんだぞと、
はい、
っていうので、まあ、映像いろんなその映像のお仕事をいただくようになってですね、
はい、
である時そのアニメーションできるって話になって、
で
もともと絵を描くっていうのが好きっていうのがあって、でその、まあ、絵を見てくれたある社長さんが、え、うちのコマーシャル作ってよって話になって、
はい、
でも普通の実写だと面白くないからアニメーションでお願いできないみたいな話になったんですよ、
う
ん、でそれで、あ、分かりましたと、
あ、分かりましたと、はい、はい、
やってみますと言ってアニメーションをのコマーシャルを一本制作したんですね、
はい、
そしたら、まあ、なんかアニメーションの仕事も増えまして、
へー、それがでアニメーションの始めだったんですね。
そうですね、
はい、
増えたというより、まあ、いただくことになったって感じですね、
はい、
まあ、でそれで今はそのイラストベースの映像であったりとか、うん、まあ、もちろん実写も、いろいろ、お仕事はいただいたりしながらですね、
はい、
だからそういう、こう映画を撮ったことがいろんなこう芋づる式にっていう言い方もおかしいんですけども、はい、
まあ、
いろんな
ご縁がつながっていってってことですよね。
人と人との縁とか仕事の縁をつないでくれて、
は
い、
うんうん、
いろんな仕事に今携わらせていただいていて、まあ、でもやっぱ根っこにあるのは 映画っていう芋なので、
あなので
映画作家、
映画家なんですね、
はい、
へー、あそうなんですか、はい、でその、今お話に出てきた旅の山彦という映画は、はい、ピアフィルムフェスティバルに
出展して
頑張ったものなんですよね、はい、で今もこの映画に携わってもちろんいらっしゃるわけなんですけど、映画家さんとして、
はい
はい、今ちょうど手掛けられている作品があるんですよね。
あそうですね、
はい、
今ちょうど手掛けているのがですね、はい、滋賀県の、はい、しがらき、今ちょうどスカーレットってね、 NHK の朝ドラ
でやってますね、はい、注目されている場所、
注目されているしがらきの、
はい、
まあ、そちらにあるそのタラオっていう地区がありまして、
はい、
まあ、そちら の伝承、
うん、
ラオっていう、
はい、
なんかタバコの煙が大好きで、
はい、
タバコの煙に寄ってきて、で体が半分の珍獣が山の中にいると、そのタラオには、
それがラオっていう名前なんですね。
ラオっていうらしいんですよ。
へ、
それはなんかそのもう本当に文献にあって、
はあ、で、あ、口伝だけではなくて、
そうです、もうちゃんとした文献、まあ、書物っていうか、
はい、
どっか の大学の教授か誰かがまとめた本の中にもそれがあって、うんうん、しがらきの伝承みたいな、
はい、
でそれのラオっていうものをこう基軸にですね、
はい、
で実際にその昭和28年にタラオでちょっと起きたその水害があるんですけども、まあ、その水害 のお話をこう絡めながら、
はい、うん、
人の成長を描けないかなと。あとそのやっぱりその今昭和28年なんで、まあ、今生きてらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんで85とか82とかの、はい、まだその当時その目の前で家が流された方とかがまだ生きてらっしゃるんですよね。
はい、
でまあ、そういった方々のお話を聞けるうちにやっぱりちゃんと聞いて、
うんうん、
で後々やっぱりそのタラオでその未だにもう今の時点でその水害のことを知らないっていう人は多くいてですね、はい、実際タラオに住んでらっしゃる方でも、もう子供でも、
うん、
ですので、まあ、そういった人たちのためにも何か自分ができるそのアーカイブというかものとして残せるものがあれば、それはなんかその表現者として初めて意味をなすというかですね、のかなと思って、そういう水害の物語、そしてそのラオっていうそのよくわからないその精霊のような、
はい、
ね、空想なのか、まあ、そういう精霊を描いて、
はい、
なんかこう後世に語り継げるものを作れたらなと今奮闘していて、でそれをこう今それこそ絵コンテをね、
はい、
お見せしたと思うんですけ
ど、そうなんです、でそれがそうなんですよ、実写ではなくてアニメの形にされようとする
んです、ね、そうなんですよ、はい、やっぱりちょっとねアニメの方が今のところ具合がいいというか表現的にもやりやすいっていうのがあるし、経験も活かせると思って、
はい、もうね本当に素敵な絵なんかいやもうね、スタッフもね、これ絵ですか写真ですかって言いながら見てたんですけどもちろんその写真のような精密さではあるんですけど、絵の素晴らしさ、はい、あれ片野坂さんが描かれたんですね。
そうですね、
すごい才能ですよね。
それだけなんですけどね。
いえ、それだけ、もうそれだけだとしても十分やと思うんですけど、
ね、
それをまた今度ね映画にしていかれるんですよね。
そうですね、もう今方々に絵コンテと、うん、
はい、
そのイメージボードというかですね、そのタラオで、ま、前作の旅の山彦を上映会させていただいた時に、
はい、
そのタラオの古民家施設があって、うん、タラオの家さんっていうところで上映会をさせていただいたんですけど、
は
い、
そうなんですね、
そちらでやった時にそのコンセプトアート展をしたんですよ、
うん、
それがそのラオの物語 そのイメージボードを僕がそのバーッと描いて、
はい、
それをこう天井から吊り下げるっていうような水彩画を、まあ、そういったちょっと独特というか、まあ、そのコンセプトに合ったその民家の、
はい、
民宿の、はい、あった展示会をしてみて、したらそれが、うん、好評っていうのもあったし、自分が一回も生み出した物語っていうのもあったんで、なんか自分の中でもこの子たちを外に出してあげたいって思いになったんですよ。やっぱこの子たちをちゃんと外に出してちゃんと息をさせてあげたい、自分たちで立たせてあげたいってすごく思うようになって、感情移入して、
はい、
でそれをこうさらに具体的にやるにはと思って絵コンテを書いて、で名刺と絵コンテを持って、はい、いろんなとこに今
なるほど、そうなんですよ、いつもそれを持って、
そうですね、絵コンテ大体持って、いや実はこういうのやってるんですよって言って、まあ、今回のねラジオの出演もその絵コンテが伝えてくれたと言っても過言
ではない、うわー言ってそうなんです、
僕はコーラを飲みながら、
はい、はい、お話伺ってて、はい、すごいって言って、え 来て話してくださいって言って、まあ、絵はねなかなかお見せできないんですけど、ね、ラジオなので、はい、まあ、お話はねぜひ聞かせていただきたいと思ってお越しいただいたんですけど、はい、そうなんですね、
そうですね、今それであの京都経済センターさんにあるそのコインさんの、はい、まあ、支援を受けてですね、あのそういうのまずはどういった形でこれをその形にするか、要はそのアニメーションがベストなのか、
はい、
まずは本にするのか、要は絵本にするのかとかですね、はいはいはい、多分いろんなアプローチがあると思うんですよ、まあ、でそういうところはもう僕その聞かれたのがそのどうしたいですかって聞かれて、もうそのプロデュースもしたいですかみたいな聞かれて、うん、いや僕はもうプロデューサーしたくないと、
はい、
もう全部そのものづくりに対して直球もう全部勢力を注ぎたいから、あ
そうかそうか、
とりあえずもうプロデューサーを探してくれっていう話をしたんですよ、
はい、
したら分かりましたと、まあ、ちょっとあの当ては行く何人かいるのでちょっと当たってみますっていう、ちょっと経済センターさんの、はい、まあ、ご紹介でつないでいただいた方にもちょっと言っていただいて、
はい、
今その絵コンテと、まあ、そういったこう思いがですね、いろんな方々と京都のいろんな方々と、うん、私がのいろんなそのおじいちゃんおばあちゃんも含めてですね、うん、はい、いろんな方々をつないでいただいて、うん、それがだんだん形になっていけるのかなと、はい、
そうか、じゃあ 今まさにこう育っている状態なんですね、
育っている状態ですね、
そうか、はい、いや早くねみんなの前に出てくれるのが待ち遠しいです ね、
もうね、なんかいつなんだろうって僕も思いながら、
はい、
いやこれアニメーション映画にするのってこれ結局僕70代ぐらいにならなきゃダメなのかなとか、
いやまだちょっとだいぶありますね、
いやそうなんですよ、はい、いやなんかお金を出ないだろうとか、こんな無名の作家にとか、
いや
いろいろ考えながら、
そう
か、だからまずはちょっとこうやりやすい表現っていうのはなんだろうなとか考えつつも、うん、
はい、
まあそこはもう考えれる人に考えてもらって、
ね、プロデューサーさんに考えていただいて、
ですので、はい、ラジオ聞いてるハリウッドのプロデューサー、僕はラオが作りたいので、
あそうですね、ぜひあの、ジョーズ5と、はい、ラオです、
はい、今はラオですね、はいはい、を作りたいので、どうかお金の方とか
そうですね、ぜひあの、はい、その辺全面的に力をね、
力を、
はい、貸してください
貸してください、はい、ハリウッドのプロデューサーじゃなくても全然、
そうですね、はい、はい、あの日本でも全然いいんですよ、
はい、はいはい、もう
あのちょっとね、あの私力貸しましょうみたいな方、
そうですね、はい、はい、
ぜひぜひあのご連絡いただけたらと思います。あの、はい、もちろんラジオミックス京都でもいいんですけれども、今ですね、片野坂さんは、オフィスコバ
カボチ、
カボチ、はい、こちらでいいんですかね、もし連絡してくださるんだったら、はいはい、あのオフィスかカボチって、
カボチはね僕の小学校の頃のあだ名なんですよ。
なんか意味あるんですか、カボチ。
いやそれが後ろに座ってた友達が、はい、ある日突然カボチって呼んでらしたんですよ。
え
わけわかんないですか、
わけわかんないですね、まあ、かわいいけど、
いやカボチ、ま、僕そのちっちゃいのに頭がでかくて、はい、かぼちゃみたいだったんですよ頭が。
あ、いや、
ま
あ、
かぼちゃのように大きくて、はい、本当にもうぽっちゃりしてたし、
もうすごく、あ、そうなんですね、へえ、
まあ、かぼちゃから矢抜いただけなんですかね、なのかなっていう、あと片の坂のかとかけてですね、
なるほど、でもかわいいですね、
まあ ねそのかぼちって地元じゃね、かぼちかぼちってよく言われるんですけど、
はい、へ、
まあ、そういうこう幼少期の体験っていうのがおそらくものづくりの根幹にあるので、
なるほど、
そういうのは
なんでオフィスの方もカボチで、
はい、はい、
でもオフィスカボチラオなんか合ってる感じがします、はい、ぜひあのちょっとあの力になりたいよ、仲間になりたいよという方はね、
はい、
はい、オフィスカボチの方にご連絡いただけたらなと思います。
連絡ください、
はいはい、いやまだまだお聞きしたいんですけども、さすがにそろそろお時間ですので、はい、また話が進んだらまたお話に来ていただけたら嬉しいなと思う。
もう全然もう、
はい、
いつでも
ラオと、はい、あとその先のジョーズ5、
ジョーズ5の話も
お待ちしております。はい、はい、いやー面白いお話を本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
じゃ あのラオ私も楽しみにしてますので頑張ってください、
はい、
ありがとうございます。今日お話を伺いましたのは、映画家の片野坂亮さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。